おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
トランプさん、すいません。トランプさんのことボロクソ言ってしまいましてね。ただ、ちょっとやっぱ正直言いまして、はい、私はそんな風に思うんですね。トランプさんの暮らしにはついていけない。
羨ましくはないと。
はい、少しも羨ましく。私、もっと言うと、私、ニューヨーク大嫌い。
そうです、うん。行かれたことはあります。
あれもうダメだって、眠れなくて。
へ
ぇー。もうね、ニューヨーク大好きって人いっぱいいるけど、ダメだったな。
眠らない街って言いますからね。
眠ろうよ夜は。きついよ。
そうですか。騒がしいんです。
時差ボケの上に眠れない夜だからさ、それに高層ビル多いから、はい、知ってる？騒音って登ってくんの。
え？
騒音ってね、響きながら上に登ってくんのよ。
ほう。
だから上に行けば行くほどね、変な地鳴りがしてんの。
ええー、そうなんだ。
ニューヨークってすっごく食べれるよ。なんか嫌。
は
あ、さあ行きましょうね、
はい。
豊かさとは一体何か。人間の暮らしの豊かさ。
はい、
マット・リドルさん言っております。ガスによる暖房、自動車が持てるか否か、天然痘予防接種を受けられるか否か、はい、トイレが室内にあるか。はあ、やっぱり、ね、外きつい。
あ、外ね。
子供の時は熊本行くとみんな外でしたけど、怖かった。そして安い旅行ができるか。新聞は朝、夕、どっちか取れてるか。選挙権持ってる？大学の受験の機会。それは均等にあなたに配分されていますか？今挙げた条件が満たされた人は世界史の中では富裕層に属するんです。暖房、自動車、天然痘予防接種、屋内トイレ、旅行、新聞、選挙権、大学受験の平等。それがきちんとできている社会は豊かなんです。
そう、まあ、そうだな。
でしょ？
はい。
世界は今スピードを上げて格差を縮めています。これ事実ですよ、皆さん。世界の人口のうち1日 1.25 ドルで生活する人の割合は1960年 65% でした。ところが、これが2010年までに 21% まで下がってるんです。
うん。
世界は明らかに明るい方向に歩いております。2008年、リーマンショックというアメリカから不況が立ち起こりました。これはすぐに日本にも伝承しまして、1920年代の大不況と比べられましたけども、なんと、非常に短期間のうちに世界経済は立ち直りました。リーマンショック直後は 1% の縮小が見られた、世界経済は。それがなんと翌年には 5% 成長してるんです。
はい、
19世紀初めから欧州数カ国から始まった富裕化は今世界に広がっています。この大富裕化の原因はまだ分かっていません。テレビにこの間久しぶりに見ましたけど、マレーシアを見ました。
はい、
飛行場でね、事件がありましたんで。私、折り金でマレーシアに撮影で行ったことは、私が40代に行った頃のマレーシア、20年前ですけど、
は
るかにマレーシア豊かになってますね。そうやって考えますと間違いなく世界は明るい方角へと、そのことをマット・リドルさん何度も何度も繰り返し言っております。18世紀の人でありますが、イギリスアダム・スミス、国富論、国が豊かになるという中で、市場が開放的で自由であること、それが経済にとってとても重大であると。経済を勢いよく回すには分業。分業による交換。その交換は信頼を生んでいきます。これが世界から搾取と略奪をそぎ落とす唯一の手段。歴史から学びましょう。商人によって動かされた国は完璧ではありません。しかし、独裁者が支配する国より、国は豊かに、そして平和で文化的になるんです。比べてみましょうね。歴史上フェニキアとエジプト、どちらが豊かだったか。アテネとスパルタ、どっちが豊かであったか。宋と元、どちらが豊かであったか。オランダとルイ14世のフランス、どちらが豊かであったか。イギリスとナポレオン、強い皇帝がいた方が豊かなようですが、実は違います。イギリスの方が豊かだったんです。強力な指導者を抱かなくても、ボトムアップのパワーは国を豊かにするんですね。もう一つ比べましょうね。アジアでわかりやすく、どちらが豊かか皆さん考えてください。 香港と北朝鮮、いろいろ不満はあるかもしれませんが、どちらが豊かかは分かります。商業に関し、商売、経済に関して、分業と交換、その自由を認めない国というのは貧しくなります。そしてマット・リドレーは言います。経済は人間の行為だが、人間の設計ではない。経済を設計しようとする政治家は失敗します。ほう、名言ですね。経済は人間の行為だが、人間の設計ではない。
はい、
というわけでございまして、いよいよ明日締めくくろうと思いますので、こうご期待。